東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼントのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうも2015年、始まりましたね。ダメ人間デラックス、第2回目ですね。はい、まあ、周りからですね、もうこの第2回目があるのかないのかって時にですね、もう多分1回で終わっちゃうんじゃないかなみたいなことを、まあ、思われたり言われたりしたんですけども、今年もですねようやく始まります。まあ、ストレンジワールゼントっていうバンドをやってるんですけども、まあ、そっちのバンドではですねもう2015年ライブをもうやってですね、まあ、いい感じに今年も始まったなと思っていますので、この番組ともどもよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど、番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になりますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第2回目放送、ゲスト東野エーデン富岡拓也くんの回始まります。この番組はエリオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナキャン。それでは今回のゲストを紹介します。東野エーデンからギターボーカル富岡拓也くんです。
どうも、はじめまして。今回、お世話になります。
ありがとうございます。
呼んでいただいてありがとうございます。
今日はお台場までありがとうございます
地味に遠いですからね。
地味、そうだよね、確かに我々そうですね、
神奈川県民としては、ね、
そう本当ね、そうですね。電車で今日もねゆりかもめに乗って。
そうですね。
ゆりかもめとか普段乗るの？
いや乗らないですよ。だって基本的に野郎だけでこう歩くとこじゃないじゃないですか。
確かに確かに。
お台場っていうのは
さっき練り練り歩きましたね、二人でね。
昼飯会に行きましたね。
さて、今日のですね、じゃあお題発表ですね。
はい、
はい、それでは今回の変な体験談はこちら。ほう、最近ありえなかったこと。
なるほど。
さあ、ありえなかったことですね。
はい、
まあ、最近つってもやっぱこう2015年になったじゃないですか。
まあそうですね、なんとなくね、新年になってね、
新年になったから、なんかまあ昨年もですねいろいろありえなかったことがまあたくさんあったんですけども、まあ、最近だと、まあ、俺だとですね、1月の、まあ、2日ですか、
はい、
初詣に行ったんですね。まあ、普段あんまそういうの行かないんですけど、まあ、今回行く機会があってですね、まあ、でも去年も行ったんですね、そう言われてみると。でですね、まあ、あれですね、おみくじ
ね、
おみくじやったんですよ。
はい、どうでした？
おみくじねこれね俺ね大吉当たったんだよね。
マジですか？
すごいよね。
おみくじって、順序わかります？
いや
順序って、要はその一番いいものが大吉じゃないですか。で、他にその中吉とか吉とか末吉とかあるけども、あの段階が俺わかんないんですよ。
なんか途中からだんだんこううやむやになってくよね。
あ、そうなんですよね。そうそう、もう中と末とか、
小吉とかね、うん、中の、まあ、その下が小吉は分かるけど、末吉とかだんだんちょっと立ち位置分かんないよね。
立ち位置分かんないですよ、ポジションがね。かだから本当もう牛丼屋みたいに、うん、もう波とか大盛りとか特盛りぐらいにしてくれないと分かりにくいよ。
トッピング何しますか、
トッピング何しますかみたいな。
結構なロックで言うとポストロックみたいな感じだよね。ポストなんとかになっちゃうからね。ポスト基地みたいな、
ニューウェーブみたいな。
そうそうそう、
ニューウェーブミクジ。
そうそうそうそう。だんだんあ最近そうありえなかったことね、俺ね大吉当たったことなかったんですね。で大吉当たった時に、はい、うわ大吉当たったって思ったら、うん、みんな言われたんですけど不吉だねって言われてね。
今までなかっただけに。
そうそうそう。まあまあ俺もねこれ不吉だなと思ったんだけども、まあそう言ってもね大吉なんで、
まあ、
うん、
もらっちゃったもんは。そうそうそうですよね、
まあ、あと落ちるだけだぞみたいな言われてですね、まあもともと上がってないからいいんじゃないですかみたいな感じですね。まあでもねそんな大吉のとりあえず一番いいポジションをねゲットしてね、
うん、素晴らしい、
うん、最近富岡君はどうですか、ありえなかったこと。
ありえなかったことっていうのは、うん、だからそのえこれはお前ないだろうみたいなそういう経験ってのはないんですけど、はいはいはい、
うん、
まあちょっとあれかな、強いて言うなら、
うん、
昔学生の時に僕バスで通ってたんですね、
はははは
学校まで、
ははは
でバスの運転手さんが道を間違えたってことならありますけど、
おなかなかないよね。
なかなかないですよ。
道を間違えたっていうのはこう自分が向かう方向と、
そうです、だから自分の向かう方向と別のところを曲がっちゃったんですね。
あなんかいつも、ま、いつも曲がってる道じゃないところ行ったと。
まあ、例えば言うとだからその 海に行くバス乗ってたところ、
はいはいはい、
乗ってたところを途中曲がって山に行っちゃったっていう。
それはどうなったの、そのやっぱり道変わっ途中でもう やばいっつってこう引き返したのか、
もう住宅街のど真ん中でもう切り返し切り返しで戻りましたよ。
もうそこはもういいやっつって他の駅行っちゃうとかする
ない。それはさすがに。
そっかそっか。あでもそれでも途中で降りる人 ね途中で降りる人大変だよね、
うん、みんなだって乗客がはぁみたいな顔してましたもん。みんなその瞬間頭の上にクエスチョンマークが
確かに
ポポンってこうペペーンって出てました、
まあ、なるよね、うん、あれこれもしかして自分が間違えたんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう、ね、自分が悪いのかなって錯覚みたいな。
それよくわかるな俺。よく電車乗り間違えるってあの電車来るじゃないですか、
はいはいはい、
電車が来ると来た電車に乗っちゃうんですよね。
おー行き先とか特にその確認、あ急行とか
なんていうんですかね、あの確認はしてる、何々行きだよってなってるんですけど、
はいはいはい、
電車来るじゃない、
はい、
もう焦っちゃうんで、あ来た乗んなきゃ
もうそこが優先されるわけです
よ。そうそうそうそう、そうするとあまた逆乗っちゃったっていうパターンが、
はいはいはいはい、
よく見られる。
なるほどね、
酔っ払って酒を飲んで、
うん、
電車に乗るとですね、よく見知らぬ方向とかにですね、もうよくここどなんて駅なのかなとか、
はいはいはいはい、
まあ、そんなところに行きますよよく、まさしくねそんな感じですよ。
なるほどね、
そういうのはあるなんかあんま記憶とかなくさないかったりしますか。
あ飲んでてってことですか、うん、あんまないですね。そんなだからその酔っ払うあのねそうお酒はだからみんなで飲むのは好きなんですよ。飲み会とか、
うんうん、
そういうのは好きなんですけど、
うん、
家で一人で飲んでるとかっていうのはないんですよね。家で一人で飲んでてもあんまりその面白みを感じないというか、
うんうんうん、
あとこう酔っ払ってこうふわーんってなる感覚とか、
うん、
あんま好きじゃないので。
なるほど、
ちょっと喋り上手になるぐらいがちょうどいいかなって感じで。
なるほど。
でもあれですよ、うん、まあ、飯田さんに限らずバンドマンならきっと誰でもあるかもしれないですけど、
はいはい、
まあ、結構バンドマンね何かしらその付き合いでいろいろなんやかんや飲むことが多いじゃないですか。
そうですね、
で大抵終電で帰るでしょ
う、うんうん、
そうすると知らない駅にいますよね。
まあしょっちゅうありますね。よく漂着してますね本当に。
熱海とかね、
熱海なかなかですね、大抵よく小田原まで行っちゃう。
小田原まで、
でそっちに家を買えって言われたこともありますね。借りろとか。
なるほど。
そうですね、まあそんな感じでですね、はい、うん、まあ何でしたっけ、まあそういうのよくありますよっていうね、
うん、
まあ、変な体験とかよくある体験なんですが、
うん、
まあこの辺で一回締めますかね、
はい、
じゃあこれで、あなたの以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それでは、ここでですね一曲聴いてください。まずはうちのバンドですね、ストレンジワールズエンドからミジンコ。
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。それでは今回のお題ですね、今回のお題は、
はいはい、
富岡拓也的おすすめアニメということですね。もうすでになんかロックなコーナーですと言ってるんですけど、
もう初っ端から、
まあ、でもあれですよね、最近のアニメはもう本当ロックですよね。
うん、やっぱその、うん、まあロックとその、まあ、映画とか、
うん、
まあ、ドラマとか、
はいはい、
例えば絵画とか、まあ、芸術関連って何でもそうだと思うんですけど、
うん、
やっぱりその社会を表してますよね、はい、なんやかんやで、うん、世相を、うん、
だいぶ混沌としてきましたからね、
うん、
そっちの、
そっちの方は
本当に確かに。そうですね、じゃあ富岡拓也的おすすめアニメはねどうなんですかね。いきなり言っちゃいますね、なんか
あのね、うん、今やテレビで放映してるアニメで言うと、
うん、
あのね、白箱っていうアニメがあるんですけど、
白箱、
うん、それが面白くて、
はい、
で何が面白いかっていうと、
うん、
アニメの制作会社が舞台なんですね。
おー、なるほど。
アニメの制作会社が舞台で、
はいはいはい、
そのこの登場人物、要は社員たちがアニメを作るっていうアニメなんですよ。
あー、あるね、たまにね、うんうん、そういう、うんうんうんうん、
だ例えばそれってバンドで言ったら、
うん、
あのもうレコーディングの裏側を見せてるようなものじゃないですか。
確かに確かに、
うん、こういう風に CD 作るんですよ、
うん、
みたいなことを、まあ、アニメとしてやってるみたいな、うんうん、そういう制作の裏側が見れるので、うん、
なるほど。
僕もやっぱ曲を書く人間として、
はいはいはい、
制作意欲は湧かないけどまあでもなんかこうものづくり心は刺激されますよね。
うん、 あるよね、そういう、確かに、うん、
そうです。
そういうアニメ、そう、なんかね、バクマンとかもね、漫画の
そうですね、
あれとか、まあ、ベックとかも音楽の、
そうですね、
まあ、あれは制作までじゃないけど、
うん、
なんかこうありますね、まあ、
ミュージシャンのね、
そうそうそう、
生活というか、
うんうん、最近はじゃあその辺で、そうですね、あとなんかその前ハマってたやつはどうですか。
その前というか、あの、
まあ、全クールは
全クール全クールはな、もういやあのね、
うん、
覚えてないんですよ
見すぎて、
うん、見すぎて覚えてないので、
うん、
まあ、ただ一番なんだろうな、やっぱその最初に衝撃を受けた、
うん、
心にぐさっと刺さったのは、
うん、
やっぱりエヴァンゲリオン。
あ、うん、エヴァですね。俺もエヴァ大好きですね。
今日も最近貞元版が完結しましたけど、
あ、そうそうそう、うん、俺も買ったね、うん、デラックス版を今日もあの富岡君はですね、あの、うん、衣装というか着てるものがですね、
です
下にアスカのです
ね、
T シャツを着てまして、このアスカ派ですよね、
いわゆる嫁というやつですね
そうだよね、俺はまあレイ派なんですけど、
ええ、
あのやっぱりアスカ推しですよね。
まあそうですね、
新劇場版ね、やってるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、新しいキャラも出てきましたけど、
うんうんうん、
どうですかその辺も含めて、やっぱアスカ、
まあ、その辺も含めてね、うん、やっぱりその なんていうのもう愛着があるわけです
まあ、まあ、なかなかね、あの元々いるキャラをね、うん、超えるのは難しいけどね、うん、でもあん中で結構、まあ、人によってこうやっぱ地味なキャラがいい人はね、
まあ、そうですね。あとよくアスカが好きっていう話をすると、うん、じゃあ テレビ版の総龍が好きですか、それとも劇場版の四季並が好きですかっていう質問をされるんだけど、いやそれはね、あのね、それってあの大トロが好きですか中トロが好きですかって言ってるのと同じなんですよ。
それはどっちなんだ一体。
つまり要は同じマグロなんですよ。マグロが好きな、なので大トロも中トロもクソもないんですよね。
確かに確かに、
ことなんですよ、私から言わせると。
ネギトロでもいいし、
ネギトロでもいいし、鉄火巻きでもいいし、マグロをよこせと。
あ、なるほど、マグロでやったらもう、
そうそうそう、
全然 OK みたいな。
全然 OK、
うん、それもなんか分かるね、確かに。分かりすぎて何とも言えないぞっていう感じですかね。
こういう音楽よりもこういう話の方が盛り上がっちゃうからな、
う
ん、俺。
そうだね、大体、うん、そうですね、結構富岡くん、そう、俺あのライブ見に行った時か、
はい、
なんか窓マギですね、
窓
マギのフィギュアを富岡くんがくれたことがありましてですね。そう、俺はあのホムラちゃんですね。
あ、そうですね、
が好きなんでですね、
ホムホム、
だんだん家にこうホムラフィギュアばっかり増えてくっていう。
マジですか。
本当に人からよくもらうんですよね。だんだんホムラだらけになってきてですね、どうなっちゃうのかなと思ってるんですけど。あれ窓マギはどうですか。
窓マギは、うん、劇場版も最後まで見ましたよ、
うんうん、一番新しいやつも面白かったよね。
そうですね、うん、やっぱり
最後の辺がゾクッとするんだよね、
うん、
あそこが。窓マギは誰がキャラ的に、
さあ窓マギのキャラで言ったら、強いて言うならあれかな、うん、あんこ。
やっぱり、うん、もう絶対そうだと思った。
いやマジですか。
本当に
そこは分かるもんなんですかね。
いや分かる分かる、もうね、
それは何アスカっていう流れからの。
そうそうそうそうそう、
マジか。
そうそう、結構結構変化球はないんですね、富岡。
そうそうなんだ、ちょっとねツンツンとしてるのがいいんだよね。
あ、ツンツンとしてってちょっとたまに出れが欲しい。
ツンとして、いやだからなんでツンとしてるのって言った時に、はい、うん、その弱さを隠すために、うん、ちょっとその自分のこう自己防衛するためにツンとしてる、
うんうんうん、
弱いがゆえにツンとしてるっていうところにちょっとくすぐられるわけなんです。
アスカもそうですね。
アスカも、
はい、まあ、その辺もそうですよね、うん、そうかです、なるほど。
どんな話だ、音楽番組じゃないのか。
これは音楽番組ではございません。あの
そうですか、
だらだらと語り合う番組です。今日はあれですね、メールをですね募集してたんですけど、はい、一件メールが来ております、
はい、
ご紹介させていただきます。メッセージですね、
はい、
いつも仲良しな飯田さんと、富岡さんのラジオということで、楽しみで楽しみでなりません、お二人のトークを聞くのが嬉しいです、はい、楽しく頑張ってくださいということで、小沢由紀さんという方からですね、
ありがとうございます、
メッセージいただいております、
はい、
ですね、で結構まあ質問がですね、
うん、
たくさんいただいておりまして。
たくさん
あ、ね、まあ、一個ちょっとせっかくなんでね、今、うん、このなんだっけ、今の富岡拓也的おすすめアニメなんで、うんうん、ちょっと質問が一個ありまして、はい、二次元にハマったきっかけは何ですかっていうこのご質問をいただいてるんですけど、
うん、2次元にハマったきっかけはやっぱりその、
うん、
まあ3次元っていいことないよね。
なるほどね、
立体ってダメだなと思って。
あ、立体ね、うん、
まあそれはちょっと、まあ、若干ギャグですけど、
うんうん、
まあ、ちっちゃい頃に割となんかこうなぜかうちの父親が、うん、結構アニメを俺に見せたんですよね。
お、普通と逆なような感じのね、
うん
うん、
普通なんかその親から勧められてっていうのはそこまであんまないと。
ないですね、あんまりアニメを勧められるっていうのはね、うんうん、
例えばそのだから ルパンとか金曜ね、
うん、
夜やテレビスペシャルとかでやってるじゃないですか、
うん、あったね、
うんうん、ああいうのとか、ね、そのお前むしろ見ろみたいな。
あ、ルパンを。単純にあの親さんルパン好きだったんじゃないの。
その可能性はありますね、
うんうん、ルパンね、うん、夢がねあるから、ルパン、
ね、そうですね、
ただの強盗なんですけどね。言っちゃえば、
言って
しまえばね。
しかもピストル持ってます
ね。そう、ピストル持ってる、
やばいですよね、うん、
ルパンキャラ何が好き。
ルパンはなんかそのあれかな、あのやっぱルパンと、
うん、
次元と五右衛門と藤子ちゃんとで、うん、それを追っかける銭形がいて、
ああ
もうなんか一括りって感じ
です。ああ、キャラではない。
そう、キャラではなくて、ああ全体が、まあ、バンドで言ったらもう全体が
なるほど、ね、
まとまってみたいな、
うん、意外ともうキャラがいないとダメな感じなんですね。
それは正直あります。 あります、うん、
じゃ あそんな萌えキャラがいないとダメな、あなたのロック道のコーナーですね、はい、でした、
はい、
ということで、
はい、
うん、
です。
それではですね、ここでもう一曲、聞いてもらいたいんですが、じゃあタイトルコールを、富岡君の方からお願いします。
はい、そんな、エヴァンゲリオンが好きな私が、
うん、
ちょっとまあアスカに、アスカをこうテーマにして書いた、
あ、そうですね、
アスカラングレーをテーマにして書いた、うん、歌詞の曲なんですけども、
はいはいはい、そういうアニメからこうインスパイアというか
歌詞、そうですね、うん、あんまりその自分の実体験とか、うん、自分が自分のその自己主張とかっていうのがあんまりない人間なんで、はいはい、そう、よそからそういうテーマを引っ張ってくるしかないんですよ、
はいはいはい、
うん、だからまあアニメを題材にしたりとか、うん、まあ、架空の物語をね頭の中で作ったりとか、そういうことしか歌詞にできないんで、だから逆にストレンジがすごい羨ましいですよ。
あ、ストレンジなんかね、本当に俺のまんまだからねあれ
だそれはもうないものねだりというか、いや羨ましいです。
どうなんすかね、よくそれもね本当に親とか聞いてるとこれあなたのまんまでしょっていつも言われるんですけどねあれあの感じでじゃあそうですね、はい、じゃあ曲のタイトルコールお願いします。
はい、では、はい、東のエデンでハッピーラッキーマジックガール。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
さあ今日はいかがでしたでしょうか。飯田和樹のダメ人間デラックスエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。最初のコーナーですね、あなたの変な体験談、こちらでは最近ありえなかったことを、話しました。次はですね、あなたのロック道、こっちはですね、富岡拓也くんによる富岡拓也的おすすめアニメを、紹介しましたね。はい、どうでしたか今日は富岡くん。
いやいや、改めてそのアニメの話をしてて思ったんですけど、
うん、
まあ、自分ね今日バンド東のエデンというバンドをやってで、そのメンバーとして、
う
ん、まあ、今日ご紹介いただいたわけなんですけど、
ね、はいはい、
果たして俺は、うん、アニメが好きなバンドマンなのかそれともバンドをやってるアニメオタクなのか分かんなくなってきましたね。
確かに微妙な立ち位置になってきたねどっち行くかねこれ、
どっちに舵切ったらいいんだろうな。い
や確かに言われてみるとコンパチな感じだよね、
うんうん、でもね、そうなんですよ。だからあんまりね音楽も逆に本当詳しくないんで、例えばビートルズとか、うん、ローリングストーンズとかこう誰もが知ってるような曲とか、うん、意外と知らなかったりとかするんですよね。
そうなんだ、うん、意外だね結構そういうのは、
まあ、もう例えばグランジとかパンクとか、うん、すごい自分が好きなとこはもうなんていうのとことんこうね、はいはい、レコード漁ったりとかして突き詰めていくんだけども、でも誰もが知ってる曲を意外と知らないとか。
あ、うん、でもそれってまだこれから知っていけばいいわけじゃん。
まあまあ確かに、
だから結構まだ楽しいことはたくさんあるんじゃないかな。
でもねその要領があるんだったらやっぱその分ちょっと もっとアニメ見たら燃えたいんでグヒ所詮豚なんで燃え豚なんで
じゃあそんなアニメ好きな富岡拓也君がですね、はいはい、バンドを普段やってるわけですよ、
はい、
じゃあ東のエデン、はい、なんかインフォメーションありますか。
かろうじて東のエデンというバンドを、まあ、やってるわけなんですけども、
うん、
ね、そうだな、1月、今度1月の23日に、
はい、
三軒茶屋の ね、まあ、クレーヘブンズドア、
はい、
1月23日に三軒茶屋のヘブンズドアで、
はい、
これはザ・クレーターというバンドと、うん、あとヘブンズドアの共同企画になるんですかね。
そうですね。
とにかく、まあ、うん、クレーターというザ・クレーターというバンドが主導になってやる、うん、ルツボというイベントに出させていただきます。これには、他ザ・クレーターの他に、ブルボンズ、
うん、
あと断絶交流、
うん、
あと、キャトルフィッシュフリッター、通称イカフリという、
うん、
バンドと、あと我々東野店がお世話になるって感じですね。
なるほど、
はい、時間もあの7時とか、まあ、若干遅めなので、
うん、
まあ、皆さんよろしければ、ね、
そうですね、
遊びに来ていただけると嬉しいと思います、
うん、ぜひぜひこれは遊びに行ってほしいですね。俺もちょっと遊びに行きたいなと思っていますじゃあそんな感じですね、
はい
はい、それでは今回のゲストは東野店からギターボーカル富岡拓也くんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。お世話様です。
ございます。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどし お待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドではストレンジインフォ、個人ではカズキイダレやってますのでぜひフォローしてください。今日もね、初めてバンド以外のメンバーを入れてですねお送りさせていただきました。楽しかったですね。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第2回目放送、ゲストに東のエデン富岡拓也くん、これにて終了です。ここまでのお相手はおでんの具では大根が好きな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.